健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付、休日は休み。6項目あります。番号をつけて読みます。1、生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説、脳トレーニング、体力測定などをします。コース、時、ところ、表の通り。表を読みます。生き生きワクワク介護予防教室の時、ところ。 A 時、6月5日月曜日から7月31日月曜日の毎週月曜日午前10時から11時、ところ一期公民館。 B 6月6日火曜日から7月25日火曜日の毎週火曜日午前10時から11時、城南コミュニティセンター。 C 6月7日水曜日から7月26日水曜日の毎週水曜日午前10時から11時、八田地区交流センター。 D 6月6日火曜日から8月1日火曜日の毎週火曜日午前10時から11時、老人福祉センター。 E 6月7日水曜日から7月26日水曜日の毎週水曜日午前10時から11時、悠々生き生きクラブ会津中央2丁目。 F 6月7日水曜日から7月26日水曜日の毎週水曜日午後2時から3時、悠々生き生きクラブ会津中央2丁目。表終わり。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援・要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員 A から D は25人、 E と F は15人。申し込み多数の場合は今までの参加回数が少ない人を優先。締め切り5月18日木曜日。申し込み問い合わせ高齢福祉課、電話 39-1290。 2. 市民健康ウォーク。健康のために気持ちの良い汗を流しませんか。時、6月4日日曜日午前9時から。受付は午前8時30分から。ところ、大川南四郷緑地周辺、グラウンド集合。締め切り5月26日金曜日。持ち物、飲み物、タオル、帽子など。注意点、小学生以下は保護者同伴、ペットの同伴は不可、雨天中止、マスクの着用は個人の判断で行ってください。申し込み問い合わせ会津若松市保健委員会健康増進課内、電話 39-1231。 3. ますます元気教室。フレイル・虚弱予防のための運動教室です。管理栄養士から食生活のポイントもお伝えします。時、6月14日水曜日午前10時30分から11時40分。ところ、近郊コミュニティセンター。対象、65歳以上の市民。定員20人程度。持ち物、飲み物、タオル、室内用運動靴、筆記用具。注意点、運動できる服装で参加。申し込み問い合わせ若松第二地域包括支援センター、電話 27-0211。 4. 運動相談会。体重や関節の調子などが気になる人のための相談会です。 時、5月25日木曜日、午前9時30分から11時30分、一人30分程度。ところ、会津稽古堂。講師、健康運動指導士、目黒文恵さん。申し込み、問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。5、心の健康相談。時、5月9日火曜日、23日火曜日の、いずれも午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話 29-5275。6、うつ病家族教室。時、5月19日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話 29-5275。5月31日から6月6日は禁煙週間です。毎年5月31日は世界禁煙デーです。また、厚生労働省ではこの日から始まる1週間を禁煙週間としています。タバコは吸っている本人だけでなく、周りの人の健康にも影響を与えます。タバコを吸う習慣のある人は、この機会に禁煙に取り組んでみませんか？喫煙が引き起こす体への影響。肺がんや咽頭がん、食道がん、口腔がん、COPD、慢性閉塞性肺疾患、脳卒中、心筋梗塞、歯周病などの発症、妊娠時の早産や胎児の発育遅延など、無理なく禁煙するために、タバコをなかなかやめられないのは、タバコの煙の中にあるニコチンに依存作用があるからです。禁煙直後には、タバコを吸いたい、イライラする、集中できない、眠いなどのニコチン離脱症状、ニコチン切れの症状が起こります。個人差はありますが、禁煙によるニコチン切れの症状は、2日から3日をピークに現れ、10日から14日頃まで穏やかに続きます。ニコチン切れの症状が辛い場合は、禁煙外来や禁煙補助薬などを利用する方法もあります。自分に合う方法を見つけ、禁煙に取り組みましょう。お医者さんの格好をしたイラストがあります。吹き出しに、タバコ代が節約できる、家族の健康につながるなど、禁煙のメリットを考えることも、禁煙継続に効果的です、とあります。イエローグリーンリボン運動をご存知ですか？イエローグリーンリボン、黄緑色は、受動喫煙をしたくない、させたくない、タバコの煙から大切な人を守りたい、という気持ちを表しています。イエローグリーンリボンを見かけたら、受動喫煙防止対策を推進するための運動として、ご理解とご協力をお願いします。他の人が吸っているタバコから出る煙や、吐き出された煙を吸ってしまう受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わっています。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。食に関する取り組みや情報を発信。市では、食育の日、毎月19日に、食育に関する様々な取り組みや情報発信をしています。減塩のポイントを紹介します。日本人の食事摂取基準2020年版によると、1日の塩分摂取量の目標値は、男性で 7.5g 未満、女性で 6.5g 未満です。これに対し、市で行った食習慣調査により推定される市民の皆さんの食塩摂取量は、全年代平均で男性が 15.0g、女性が 12.2g、全体で 13.4g と
大きく上回っていました。
市民の食塩摂取に関わる食品や調理を分析したところ、男性、女性問わず影響が大きい順に、調味料、味噌汁、麺スープ、汁、煮物という結果でした。これらの料理、食品の減塩の工夫として、鰹節や昆布で出汁を取る、減塩調味料を利用する、麺類のスープは飲み干さない、汁物は具沢山にし、汁の量を減らすといったポイントがあります。毎日の食事の中で一つでもポイントを実践し、生活習慣病の発症・重症化を予防しましょう。ラーメンのようなイラストが書いてあります。詳しくは市のホームページをご覧ください。QR コードが載っています。食育の日、毎月19日から1週間限定、栄養摂取状況をチェック。食材や料理などの摂取頻度について入力いただくと、週間的栄養素摂取状況と管理栄養士のコメントをお返しします。皆さんの回答に対し細かくコメントをお返しするため、入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人、定員30人程度。QR コードが載っています。入力フォームその1、入力フォームその2。お気軽にご相談ください。食に関する相談は、窓口や電話でも随時受け付けています。お気軽にご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。コラム、お元気ですか？フレイルを予防しましょう。市保健師、長谷川めぐみ。フレイルとは、加齢によって筋力や心身の活力が低下し、健康な状態と要介護状態の中間の虚弱な段階を指します。そのままフレイルを放置すると、要介護状態になる可能性が高まります。美味しくものが食べられなくなった。疲れやすく何をするにも面倒だ。体重が以前よりも減ってきた。などの傾向があるとフレイルかもしれません。早めに気づいて適切な取り組みを行うことが大切です。そうすればフレイルの進行を防ぎ、健康な状態に戻ることができると言われています。また、高齢期の痩せは、肥満よりも死亡率が高くなります。65歳を過ぎて、病気でもないのに痩せてきたら、メタボ予防からフレイル予防へ切り替えるタイミングかもしれません。フレイルの予防には、栄養、身体活動、社会参加の3つをバランスよく実践することがポイントです。まずは栄養です。食事は活力の源です。3食しっかり食べ、1日2回以上は主食、主菜、副菜を揃えていろいろな食品を食べましょう。特にタンパク質の摂取量が少なくなると筋肉量が減少し、心身の機能が衰えやすくなります。高齢の人は意識して毎食タンパク質を含む食品を摂ることが大切です。次に身体活動です。今よりも10分多く体を動かしましょう。いつもの家事や散歩など日常生活の中でこまめに体を動かす習慣をつけて筋力の低下を防ぎましょう。最後に社会参加です。趣味やボランティア、就労など自分に合った活動を探してみましょう。家族や友人と一緒に食事をすることもおすすめです。閉じこもりがちな生活にならないよう注意しましょう。体や心の衰えは、毎日の過ごし方次第で予防できます。やりたいことや好きなことを続けていくために、フレイル予防の3つのポイントを毎日の生活に取り入れ、今できることから始めてみましょう。写真があります。フレイルを予防して健康寿命を伸ばしましょう。 添え書きがあり、男性と女性、広い公園を歩いている写真です。